お湯沸いたわね。なら火を止める。入れたお湯が茶葉全体に均等に染み込むよう急須を軽く振る。かぐわしい茶葉の匂いが注ぎ口から漂ってきた。ならばあとはコップに注ぐだけ。入れたのは銘茶鶴山紅芽という黄色いお茶と書く紅茶。昔緑茶を作る過程で偶発的にできたもので、中国の唐という時代にて皇帝に献上されたお茶とも言える。大丈夫、懇意にしている農家さんからいつも分けてもらえるから。実は結構な頻度で飲める。それに遠慮しないでいい。これはあなたの期待を抑えるために作ったもの。茶は入れた以上しっかり飲むのが茶への礼儀。口当たりがよく栗のような味がすると思う。それがこのお茶の特徴。私もせっかく入れたし飲ませてもらう。ん？こういうものをいつも口にしているのか？そうね、ここに来てから口をつける回数が増えた気はする。ここに来る前は飲めなかったから。飲めなかった理由？そうね、ここに来る前、私が住んでいた家はそれとは縁遠いものだったからね。魔女には二つのタイプがある。家系がそもそも魔女の血筋、あるいはとあるきっかけで魔女になるもの。私は後者。どういうきっかけでそうなったのかって顔ね。そうね、魔女に無理やりされたかしら。え？聞いてもいいのか？怖いもの知らずね、あなた。まあ聞いてもらうのは構わない。私も割り切ったことだし。ただ聞いているあなたにとってはあまり気分のいいものじゃないかもしれない。特に後天的に魔女になったものの話は基本暗めな話。それでも聞きたいのなら話す。うん、わかった。なら話す。まず、私が生まれた状況について。私は、もともと孤児。生まれた時から親がいなくて、拾われた家は 呪術家という特殊な家だった。クメール呪術という東南アジアのカンボジアが行っていた呪術がベースの呪術。私以外にも孤児はいて、呪術者は一人でも欲しいとのことで、何人もの兄弟がいた。半ば、無理やり魔女となった。ここ風に言えば、シャーマンという類の魔女。呪術家のやることは一つ。依頼に応えて誰かを呪うこと。私は幼いながらも、魔女としての適応力、呪術について素養があるとのことで、物心つく前から、すでに誰かを呪っていた。それでも、表向きは普通の人間として振る舞うので、普通に学校に行けてたりもした。友達も多くできた。けど、人を呪うというとんでもないことをしている以上、平穏な日々を過ごせた記憶もない。普段の生活もそうだけど、こういう仕事をしている以上、こういう依頼もある。それは、仲良くしていた子に呪いをかけること。何とも言えないあなたの表情、同意するわ。けれど、依頼は依頼。心苦しくとも果たさねば、私は生きていけなかった。まあ、当時の親は友人に呪いをかけるということで、より私の精神を呪術家にしようとしたけれど、私の両親はそれに抗えず、呪いは失敗。呪いが失敗したらどうなるか。答えは簡単。かけた私も呪いを半分受け持つ。人を呪わば穴二つ。ここ日本にもその言葉があるように、呪いは中途半端にかけると自分にも返ってくるもの。私はそのおかげで、まんまと呪われた。そうなれば仕事もできず、呪術家として失格の私。無論家は、私を役立たずとみなして感動した。けど、私はそれでよかった。これも報いだし、このまま死んでいくものだった。ただ、死が迫るとき、ある人が手を差し伸べてくれた。それがここの、オーナー。ええ、オーナー。彼女が呪いもできるのかわからない。ただ、私のかかった呪いをいともたやすく解術した。そして、私の力は、ここで発揮すればいいと慰め、変な呪いが使えないよう制限をかけて、迎え入れてくれた。私は、彼女に恩を返すため、ここの魔女、エスニックの魔女として生まれ変わった。そして、あなたみたいに疲れという呪いを背負った人の手助けをする仕事をしている。エスニックの魔女は、ここウィッチズ・エルミタージュで生まれた。エスニック方面の知識や文化に詳しい魔女はいないから、それについて研究を進めてほしいと、オーナーに頼まれたのもある。ま、これが、私が歩んでいた魔女としての人生。あまり面白みがないと思うし。ん?自分がいかに恵まれていたのか自覚した？そう？でも、気分を悪くされるより、そうやって意識してくれるのは、ありがたいこと。話した甲斐があって、よかった。 そうね。恵まれていると思う。けれど、恵まれているからといって張り切りすぎるのも、あまりいいことではない。要は、バランスの問題。疲れたら休む。きついと思ったら、すぐに息を抜くこと。そうしなければ、いくら恵まれた環境でも、必ず疲弊していく。何をしたって構わない。遊んだり、おいしいご飯を食べたり。しばらくしてから、またここに来て治療を受けるのもあり。しばらくというのは、あまりすぐに来られるのは困るから、すぐに来ると私たちがきちんと治療できなかったということもある。そうなると、オーナーからペナルティーがある。オーナーは結構、怖い。そうね。魔女もいろいろ大変なもの。けど、時間を置いてくれれば来ていい。そして、また私が担当になったら、あなたの疲労を取り除く。その際は、また頼りにしてもらえれば、嬉しい。そんなわけで、私の話は終わり。さて、あなたも、そろそろ寝ましょう。眠くないと言い張っても無理。まぶたは重く、あくびを噛み殺している様子が、話している間、ちらちらと見て取れる。それと、その紅茶はリラックス効果もある。だから眠くなるのは必然。それに睡眠は、横たわり、じっとしていることで、疲労エネルギーもより取れるので、私にとってもいろいろ都合がいい。だから、コップに入ったお茶を飲み干したら、睡眠を取りに行きましょう。